こんばんは。イエス・キリストの皆を褒めたたえます。聖書一箇所開いてですね、今日短くお話をした後、パウロ牧師を講談にお迎えしたいと思っています。第二歴代史の20章、もうあと数日になりましたけれども、今年度の御言葉を、最後にもう一度開きたいと思います。20章のところの15節16節ですが、一応14節からお読みしたいと思います。私と同じ第3版をお持ちの方は762ページ。第2版の方は698、合ってる。698ページですね。第2歴代史20章の14節から、第3版の方は762ページ。一つ前の聖書の方は698ページです。お読みします。時に、主の霊が集団の中で朝ぐどくの出の、レヒビとヤハジエの意のどんだ。彼はマタニアの子、イエルの子、ベナヤの子、デカリアの子である。彼は言った。ユダのすべての人々とエルサレムの住民及びヨシャバテオよ、よく聞きなさい。主はあなた方にこうおせられます。あなた方はこの人たち大軍の上に恐れてはならない。気落ちしてはならない。この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるから。明日、彼らのところに攻め下れ。見よ、彼らはついつの登り道から登ってくる。あなた方はエルエルの荒野の前の谷あずれで彼らに会う。この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って浮かずにいよ。あなた方を止める主の救いを見よ。ユダ及びエルサレムよ。恐れてはならない。気落ちしてはならない。明日彼らに向かって指示せよ。主はあなた方と共にいる。お祈りをします。天のお父様、聖霊の深い豊かなご臨在をありがとうございます。神牧師の父様が今晩こうして、この場所で聖火を導いてくださってありがとうございます。今から御言葉から短くお話をしますけれども、必要なことを聖霊が語ってくださって、一人一人のうちに、御言葉を持って信仰を養ってくださり、神の戦いを戦い通していくことのための上からの力と恵みを与えてください。語るものは雲も降り下ります。主どうぞ語ってください。主がお語りください。主に期待して信じて、イエス・キリストの名前によってお祈りします。アメン。まず神様に感謝をしたいと思います。ありがとう。改めてこんばんは。イエス様の皆を褒めたたえます。私たちのために十字架にかかり三日目に蘇られて今も生きとられる主に期待してみることもいきたいと思いますが、今回ですね、来週から SI チームが行きますが、その直前に秋元牧師を迎えして九州で聖火を持って本当に嬉しく思っております。金曜日土曜日はパウロ牧師は沖縄に行かれるんですよね。ということはこれが今年度の最後の聖火ですよね。ね、そうなりますね。なんかすごく嬉しく思っておりますけれども、その中でいくつか嬉しいことがありました。一つは今回は宮崎から入ったんですけども、宮崎でまず洗礼式があった。しかも串間の方なので一番、宮崎の南のところの方がね、洗礼を受けられたんですね。で、北の延岡で救いが起こって、西の海老野でも救いが起こって、南の串間では救いが起こらなかったんですけど、そしたら串間で洗礼者が与えられたんですね。だからこれで宮崎の北南西天部でね、技が起こったことになります。で、宮崎とね、そこにぐっとの占領信じて踏み出したところに技を具体的に直してくださって、まだ小さな印ですけどね、手ほどの雲を見て大雨を見たように、私はこの後大雨が降ることも確信しております。そしてですね、その後、人吉に行ったんですが、これも去年パウロ牧師が来られて暗示を受けて開拓で始まった。男性でダビデ牧師はダビデって書いてるからヤコブってつけてたっていうことで、でもヤコブってつけてしまったので今回は信じられませんでしたけど、またきっちり来るだろう、来るなっていう感触がありましたよね。だから来られたんですね。この後ね、数万人してこうやってくるでしょうけど、最初の人ってすごく嬉しいので、すごく嬉しかった。フォーエバー21のチラシとトラクトと、それから安らぎの CD を聞いて、やっぱそういう印があちこちで起こってきてるんですね。で、このことやし全部言わなきゃいけなくなるからしますけど、なんかすごく、それが筑豊もですね、今顔があったから、筑豊は友の友達が来たんですね。で、そしてその子は大真面目にですね、友はですね、今日来て何かな、ちょっと流浪の旅をしてたんですけども、その子が白馬の話を聞いて、来年はその白馬でじゃあ優勝を狙おうじゃないかってノンクリスチャンなのに言ってですね半分冗談ですけど半分本気だと思います。本当に本人にしてみたら音楽やってるからですね、音楽やってる子がそういうことを考えたくなる大会になってきたんですね。と本当に来たんです。で、だからすごいなんか大きなことが始まってきてるなというふうに思います。だから賛美隊の働きでしょ、インターネットの働きでしょ、占領して踏み出したところでしょ。みんな一つ一つは小さなことなんだけど、はっきり神様が踏み出したことに対する答えを見せてくださったんですね。そして復活の奥義が開かれて、この後お会いのことを言われると思いますけども、なんかこうね、神様がなんかことをしておられるのをはっきり感じることがあります。それで今日開いた箇所なんですけれども、 ここは今年の言葉はですね、神の戦いって言われるところなんですけれども、断食を何回かしたときですね、越田牧師がここから説教されたんですね。まあ、面白いなんて言うとちょっと失礼なんですけど、その時こう言われたんですね、しっかり立って動かずにいよ。ね、あなたが共に主の救いをしっかり立って動かずによって書いてあるから、ね、しっかり立って何もしなくて動かないでいいってことではない。これは何かというと、神の与えた言葉にしっかりと立って、その言葉にしっかり立って動かないでいなさいと。そして神の言われたことに従わなきゃいけないってことを言われたんですよね。で確かにここは、ヨシャバトに向かって、神様は預言者ですね。預言者ってヤハジエルですけどね。この人は神の言葉を預言したんですけども、その時に、しっかり立って動かずによって言ってるけど、次の日すぐに戦いに行ったわけですね。ただ神の言葉にしっかり立ってなさいということで、実際には言ったわけですね。で、もう一つ言わなきゃいけなかった。そうそう。見越抜き従う、もう買われたと思います。けども、もしまだ買ってらっしゃらない方がいたらですね、自分の教会に帰ってから買おうなんて言うと忘れますので、今晩帰ってください。で、取り寄せておいたんですけど、さっき聞いたら、もう残りが3冊になってるって売れちゃって、だから、あと3冊しかありませんが、早物勝ちです。で、これ真面目に言っています。第2章が出ましたけども、今回一緒に、奉仕というか、まあ、奉仕させてもらいまして、すごく思ったことなんですね。これ本気で思ってますけど、御心に行きたい。御心を行いたいっていうね、ここなんですね。で、本当に御心を行うかどうかが、私たちの人生の、まあ、全てって言っても本当にいいんじゃないかと思うんですね。で、本当に神様の御心を行おうと思うと、神様の交わり、神様の声に聞かないといけないんですね。で、神の戦いっていうのはですね、神が戦ってくださるんです。私は気負ったり、生きんだり、頑張る必要はないんです。ことをなされるのも神様なんです。敵を打ち倒してくださるのも神様なんです。ヨシャバテの時ですね、ご存知のヨシャバテの軍は、弾一つ使ってない。敵は同士打ちして完全にやってきたのをぶん取っただけなんです。しかし、彼らがやったことがある。それは、神様が予言を通して語られたことに、ヨシャバテの予言ですね。予言を通して語られた言葉に、彼らは、その言葉の通りに、明日って言われた時に、その通り明日、言われた時に、ついつの登り道から登ってくると言ってね、その言われた場所に、言われた場所に、彼らはその通りに行ったのです。しかも賛美隊を立てて、ここが私の賛美隊のあれでしょうけど、ね、一つのポイントでしょうけども、ね、賛美隊が立って、で、何度も説教しましたけど、これは我々は結果を知ってるからね、安心して読んでますが、普通の戦争で言ったら気違いです。ね、昔の日本軍の、なんですが、特攻隊よりもひどいですよね、人間的に言ったら。でも彼らはこれは信仰だったわけですね。神様の言われた言葉に従って、言われた時に、言われた場所に賛美隊を立てて彼らは進んでいったわけです。つまり神の言葉に従ったんですね。言われた通りにしたんですね。ですから、敵を打ち負かしてくださったのは神ご自身です。勝利を与えてくださったのも神ご自身です。ね、彼らがやったのは分取りだけですから、ね。しかし彼らがやったのは神の言葉に従って出て行ったんですね。その時崩れた。というのは何かというとですね、時間がかかりますから駆け足ですけど、問いますよ。彼らが行って賛美をしました。21節の最後、主に感謝せよ、その恵みはとこしまえ。22節。彼らが、つまり言われた通り、次の日に言われた場所に賛美隊を歌えて、ね、預言者が言った通りしたときに、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたとき、主が福兵を設けてくださったんです。ユダに攻めてきたアモン人、マブ人、聖山の人々を襲わせたので、彼らは打ち負かされた。まあ、この福兵の説はいろいろありますが、今日はそれはもう話しません。でも、なんであれ、主がしてくださったわけですよね。でもそれはいつしたかっていうと、主が言われた言葉に彼らが従って、主が言われた時に、主が言われた場所に、言われた通りに賛美隊が出て行った時に、主が復権を設けてくださったんですね。そして、敵は全滅したんだ。で、聖書の勝利ってね、どこ見ても面白いんですけど、吉明もそうですけど、全滅っていうか圧倒的な勝利なんですね。だからこれからこの国で見る、もうリバイバルすでに始まってますけど、具体的に形が現れてくる、すごい栄光だと思います。ね、でも一つポイントがあるんですね。神の戦いだから神がやってくださるんですけど、語られた言葉に、示されている言葉にもちろん吟味してください。そして、ちゃんと教会と群れのカバーを受けて確認をしてください。でも、確認できたら、踏み出すんですね。従った時に、神ご自身の働きが現れてくるわけですね。踏み出した時にですね、これね。で、ものすごく、急に小さな話になりますけど、ホエバー21のトラクトをもらいまして、9月ですかね、トラクトを巻きました。ね、示された場所、まあ、平山町平山町とかなんですかね。そして、まあ、いろんなことがあったんですけども、9月から、 外でコンサートはしょっちゅうしてたんですね。もうね、月1回とやると2回とやるともっと行ったと思いますね。ね、もう12月なんかもう5、6回やるでしょうけど、そういう感じでやってきてました。ところが、教会でね、この場所でしなさいって示されたんですね。夜するとちょっと隣の門があるので、土曜日の昼なんですけども、で、私がね、ちゃんと曲も選曲も祈って聞いてちょっとやりなさいと言われたんですね。で、それを任せたんですけども、だからまあ9月はちょっと十分できなかったんですけど、10月から本腰ですことにして、で9月トラクトを巻いてして言われたんです。もう一つ、一番最初に福岡と熊本の集会をしたように、今度はこの長崎の地で家庭集会をしなさいと言われたんですね。福岡も熊本も佐世保もね、家庭で集会をして教会になったんですね。で、今度はこの長崎の地でそれをするからって言われたんですよね。と思ったんですけど、それで9月30日恥ずかしいですね、最終日に従えた9月30日にすることになって、10月1日にすることになったんです。9月30日はこの平町の人なんです。長崎にとってはこの町はポイントなんで。で、10月1日はカトリックから、浦上天主堂から展開してきた方なんです。その方のうちですることになって。マリアども、聖人ども、全部その人はもう廃棄して処分した方なんですね。そこですることになった。中はしょります。中恥ずかしくなって時間かかるから。中はしょりまして、そしたら何が起こったかというとですね、トラクトを巻き切った9月の25日の西洋館のコンサートの時に、山田ゴスペルが行ったんですけども、その時に、ですね、今まで最悪のコンサートだったそうですけれども、その時神はすごく働かれたんですね。31歳の青年がそのこのゴスペルクラブのコンサートというのは西洋館の方のパンフレットに書いてくれて、ポスターも向こうが作って貼ってあるんですね。その会場に向こうが町のやつだから、そこを見に来て、今日今立ってましたけどこっちの足でね、彼がその9月30日の家庭集会に来た。そして礼拝も来た。イエス様を信じて毎日礼拝来るようになって洗礼を受けて、そして10月のコンサートの時は前に立って歌ってた、ね、あんまり驚かないですね、篠島の人がね。それからもっと驚いたのは、シスターがね、まあ、ちょっと詳しく言うとあれだから、ちょっとオンラインしてるからあんまり言えませんけど、あるシスターがもう2人来てて、妹さんも連れてきて、それ聖母の騎士の修道会の神父さんの食事を作ってる妹さんですよね。その人がやってきて、その人たちが一番前に座って感動してゴスペル会に入会して、10月1日の浦上から展開した人の家庭集会の時にその人たちがやってきた。その別のシスターが、いつも来てるシスター、お母さんも連れてきた。カトリックの人ばっかり、しかもキャリアのカトリックの人ばっかりと、その人と私たち夫婦で家庭集会した。で、皆さんどう思うか知りませんけど、私だってね、驚いたんですね。どっから人くらでもなかったけど、神は言われたんです。家庭集会を開始しようって。必ず福岡や熊本で起こったことともう一度見せるって言われた。そしたら本当に、その9月30日、ね、いきなりノンクリスチャンの日で救われて、もう一つのカトリックたちがごそっと来て、主があったんです。で、その人たちは礼拝に来たりゴスペルクラブに来ています。シスターの方がね、で、もう一人の方は今も活気も教会の中に来て、もう今奉仕してますよね。で、まあ、それ以外もあるんです。まだちょっともう時間がないから言いませんけど、で、やったことは家庭集会をしたことと、トラクトを配ったことと、賛美隊が出ていったことなんですよ。で、一番最初ちらっと言いましたけど、なんで私が宮崎のことを感動したかって言ったら、北と西と南なんですね。で、宮崎全域って言われたら、その一番北の果ての病家が人が救われて、西の果ての海老名で人が救われて、で、串間で人が救われなかったんです。救われそう でちょっと残念だったら、パウル牧師が来た時に串間の人が洗礼を受けたんです。で、私なんかね、その神様ってすごい言われたことに真実だなと思って感動してるんですよね。踏み出したところなんですよ。で、なんね、ことをなさるのは神なのです。敵を砕いてくださるのも神なのです。で、神様だから、どんな大きな敵であろうと、どんな分厚い壁であろうと、どんな不可能な病であろうと、どんなに傷んだ心の病であろうと、どんなにこじれ切った人間関係であろうと、神様にとっては簡単で不可能はないんです。私たちにはとても無理です。でも私たちのすべきことがあるんですね。それは神の戦いのためには、神がおっしゃることを聞かないといけない。いいことをやるんじゃなくて、神様のおっしゃることを聞かないといけない。で、聞いて、その神のおっしゃった言葉に踏み出すのです。従うのですね。で、ことをなされるのは主ご自身なのです。敵を砕いてくださるのも主ご自身なのです。人を救われるのも導かれるのも癒されるのも奇跡をなされるのも主ご自身なんです。でも私たちは主に聞いて、その言われたことに踏み出していくということはしないといけないんですね。で、この神の戦いの時に、申し上げますね、このまだ本当に勝ってらっしゃらない方はね、買ってほしいと思います。1回なんて言わないで、2回、3回、4回、本当に読んでください。心の目を開いて。そしてこの岸田派ってことを、私たちが本当に霊のうちに確かにするならば、本性の働きの中で、神様私たちに、本当に御心を行う力をくださいます。で、もう一つだけポイントね。 なぜ彼らはすぐ行けたのか、言われたら次の日すぐに。勢いだったとは私は思いません。これ神の力が来たからだと思いますね。だって御心行うって説教するのは簡単だけど、じゃあできるかって言われたらできないですよ。でパウル牧師も一の本の時には正直に書かれてますよね。自分にはできないことを知りましたって。なんかできません。どうしたらいいかって、ね、ヨシャバテは何最初にしたか知ってます？大歴代書20章の最初、一番最初にヨシャバテがしたことは、ただひたすら死に求め、国中挙げて断食して神に祈ったんです。祈ったんです。祈ったから言葉が来たんです。祈ったから来た言葉に従う力があったんです。ついでにもう一つ言うと、イエス・キリストは一番の中心の使命は十字架にかかることでした。復活は聖霊が様が父なる神の力によって、父なる神が聖霊の力によってされましたけど、キリストは十字架にかかることでした。その一番の彼の使命をする直前、イエス・キリストはゲッセマネで祈られたんですね。もちろん我々が追う十字架、私様の十字架、本質的に全く違いますが、これから本性で皆さんが一人一人が本格的に働きに入ったり、御心を行おうとするときに、祈らないではできません。で自分には従う力がないなとか、御心ができなかったなって落ち込んでる人ですね。落ち込まないでください。人間の証明です。それは森村誠一なんてわからないでしょうけど、それはですね、落ち込むことじゃないんです。当たり前なんです。さっきも言いました、血肉の力、血肉を持っている私たちには従う力はないんです。生の助けがなかったら、パウロが御霊の体を恋したってるって言いましたけど、なんかパウロほどじゃないけど、なんか私はすごくわかるんですね。こう血肉の体があると従えないことってありますよ、なかなかね。生の助けがない限りで本当に祈っていくと、ヨシャパテたちは祈ってたんですよね。だから言葉が来た時、その言葉に従う力があった。でさっきさらっとドラッグと配布のことと家庭習慣のこと言いましたよね。9月30日って、ね、9月12日って言ったら9月30日なんですけど、ギリギリ皆さんはあれですけど、今年は私祈祷員と言われたから定期的に断食祈祷したんですね。4回か5回やりましたよね。で結構九州から皆さん来てくれました。で一人だったら私は確信持ってるんで、断食大の苦手でできないんですね。だからここに九州の牧師の方が泊まり込んで、絶対家に帰らないと決めてそれでやっとしたん。本気で思ってるんですよ。憐れみによって断食をしておいたから、あの時ちゃんと巻き切れたなって、あの時憐れみによってギリギリ家庭集会できたなって、神様がやっとりコンサートもスタートできたなって、本当に思ってます。祈らせていただいたので、祈ったなんて言えないね、一緒に助けてもらって一緒に祈ったのでできたなって。でこれからも祈っておけば必ずできる。神様が助けてくれるから、祈っておけば必ずできる。神様が助けてくれるから、嫌なんですね。本当に心を求めて祈っておいてください。これから神様は準備でしょうけど、本番が始まります。待ちに待っていた神様の働きが始まっていきますけど、祈っておかないと私たちはしたことはできません。頑張って敵を壊そうとかね、なんとかしようとかね、救おうなんて言わないから、救われるのは神のお仕事、癒されるのも神のお仕事、敵を打ち砕くのも神のお仕事で、私たちは神の言葉に従っていくのは私たちの役割ですね。それは祈ってるならばできる。祈ってなければそれは難しいですね。でも祈ってるならばできます。だからそのことはね、ぜひ覚えておいてほしいというふうに思います。お願いします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。イエス様、神の戦いが今年始まりました。もちろん再臨に至るまでこれは続きますけれども、神様、あなたが私たちを憐れんでくださって全うさせてくださることをありがとうございます。どうぞさえにつきます今日の御言葉を通して、私たちが真理に目が開かれて、この前の時代あなたの御子の中に生きれるように導いていってください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。